ということで、
はい、
お便り会でございます。
はい、お願いします。
皆さんね、毎回いろんなのをいただいておりますけれども、
ありがとうございます。助かってます。
ちょっとですね、あんまり今までになかったテイストの話をちょっとしようかなと思っておりまして、
うん、なんだろう。
いつも YouTube 楽しく拝見させていただいています。私が高校生から大学1年生の間で起こった話がありますと。
長いね。
高校2年生の頃、
うん、
いつも通学の時電車の2両目の一番後ろのドアのところから乗っていました。
はい。
いつも同じ時間に2年ぐらいそこから乗っていたので、いつしかそこに乗ってる人の顔は覚えるくらいになっていました。
はい、
わかりますね、これは。僕もそうでした。うん、私の正面にはいつも目の大きいおじさんがいて、
うん、
横には私より背の低い大学生っぽい男性が立っていました。
はい。
ある日高校の帰り、駅のエスカレーターに乗っている時、太ももあたりが小しょばいなと思って足をかこうと振り向くと、
うん、
携帯で知らない男性にスカートの中を盗撮されていました。びっくりして怖くて、その日から男性がすごく怖くなりました。
うんうん。
そして次の日も電車に乗って、目の大きなおじさんが目の前にいて、うん、背の低い大学生が横に立っていました。
うん、
いつもの通学と変わらないはずでした。
うん、
でも昨日のこともあり、一応警戒していると、
うん、
背の低い大学生のカバンが私のスカートの下に置いてあることに気づきました。
うん、
まさかと思ってカバンの中を覗くと、そこには小型のカメラが入っていました。
うん、
おそらく約2年間盗撮されていました。
警
察に行ったのですが、次の日からその人はもう電車に乗ってこなくなったので逮捕することはできませんでした。
絶対目があったのよ、カメラと。
ね、絶対そうだよね。
うんうん、
で
バレたって、
高校卒業後、
うん、
その人は私のインスタ探してフォローしてきました。
なんで。
たまにメッセージも送ってくるので怖いですが、もうネタです。
いやいや、ネタじゃないよ。
余談ですが、痴漢もよく合うのですが、一番やばかったのは寝て起きたら目の前でオナニーされて
ました
。田舎なので、その時電車に私とそのヤバいおっさんしかおらず、びっくりして電車から降りました。YouTube に載せるのであれば名前を伏せてほしいですと。はい、YouTube には載せれないと思うんですが、必要であれば、うん、盗撮犯のインスタ教えますということで、ちょっと名前は書いてあるんですが、ちょっとこちらでは伏せさせていただきます。
僕ら載せるよ。YouTube 関係ないよ。
いや、あの名前をね、
名前はね、
そう、伏せてほしいっていうこと
すごいね。でもこの話、
怖っと思って。
怖い怖い。
でさ、あの一番嫌なところは、
うん、
俺2年間やられてたんじゃねえかってところだよね。うん、2年間気づかないんだと思って。
俺その今も、
あ、その後ね、
間接的にインスタグラムで自分が何してるかを覗いてきてるっていうのが怖いけどな。
これ怖いよね、うん、確かに。
まあ男とね、女性は違うから、
うん、
別に俺はそのパンツ2年間見られようと何とも思わないから。
まあそうだけど。
女性はきついよね。
いや、ってか、その気づかないもんなんだなと思ったわ、まず。
あ、
その2年間、ね、
うん、
で毎回同じ婦人なわけじゃん、
うん、
それって、ね、そうそうそう、うん、よく気づかれてないって思ってるなとも思ったし、そのやってる側も、うん、
でも気づかないんじゃない、
なんだろうね、
うん、
でもやっぱりその1回経験したことによって、
はい、
警戒心が高まって気づいたっていうのは、ね、やっぱり1回わかん、なんていうか、やったこと気づかないと、
うんうん、
他のもやっぱ気づかないんだろうね。
いや、そうそう、
警戒しないと
って周り見ないもん
ね。
うん、
実際あの今あれなんですよ、靴にスニーカーにあのカメラ仕込めるとかってあるから、
はいはい、それってさ、でもわかんないよね、もうね、そうなってきたら。
そうそう、でもあの俺それなんかね、番組でやってる時に、
ね、
被害に遭った女の人で対策してて、
うん、
対策っていうかどうやって対処したかっていうので、うん、あの足を思いっきり踏むんだって。
いや、でもそれってさ、
合ってようか間違ってようが、
え、
うん、怪しいと思ったら踏むんだって、は
い、
その
じゃ車両の中に数十人全員足踏んでいかなきゃいけない。
いや、その怪しいと思う人がいたらよ、
まあ、その足と足の間に自分の足をグッと差し込んでくるやつがいたらね。
そうそうそう、不自然な、そうことをしてて、うんうん、でもあなたの靴ちょっと見せてくださいってやっぱ言えないから、
うんうん、
でもその時はカメラを壊すつもりで踏むんだって。
あれはもう尻に漢字で通って盗むって書いてるとかしたら、それ見たらさ怖ってなる
んだよ。あ、
うん、
人の顔とかでもいいよね。だから
そうそうそうそう、
ね、覗いて、
うん、
カメラ撮ったら人の顔あったらうわ心霊撮れたみたいになるじゃん。
心霊を覗くものはじゃないけど、うん、またあなたも覗かれてるんじゃないけど、ね、
恐怖になるからさ、
覗くものが見てるっていう確かに怖いっすね。
ね、なんかだから、
うん、顔は怖い。
そう、そういう、
うん、
やつ、うんうん、なんか対処法ねあるといいなと思ったけど、
全然興味ないけどな、他人が履いてるパンツなんか。
でもさ、
うん、
どういう神経してんだろうね、そのインスタグラムでメッセージ送ってくるやつって。もうあのなしって思ってるのかね、あれはもうなかったこと、そうそうって思ってるか、気づかれてないってまだ思って
る
のか、うん、
だとしてもさ、そのメッセージ送ってくるにしても繋がりたいってこと、それは
だ好きなんでしょ、単純に。多分
背の低い大学生
がすげえタイプなんでしょ。
あ、そうか、
だから追っかけて。だってインスタで探すってなかなかむずいよ、素人が。
まあね、確かに。
だから相当執着してるよね。
うん、確かにね、いやすごいわ。
それをネタですって笑ってる感じもちょっと怖いけど、
うん、強いな、
この子すごいなって思ったけどね、
うん、誰が悪いの。
え、
ほんで
女
の子悪い、
みんな全員悪い。
楽しんでるのも、ね、
ちゃんとしてくださいって。
そうそうそう、
全員ちゃんとしてください。
危機管理持ってないと、今は痴漢とか盗撮とかで済んでるかもしれないけど、これ面白いネタだったかと思い出したら、うん、どんどんさ怖いのもさ、
うん、いやだって俺この流れで言うと、俺インスタで友達とかいる時に会ってみようとかなりそうだなと思ったの、う
ん、あちょっとノリ
で、ね、こういう、そう今の話して、うん、うわそんなやついんのっつって、ちょっと今度連絡取って会ってみようかみたいな、うんうん、話になったらちょっと危なくなってくるから、
確かにね、
だ気をつけた方がいいかなって思いました。
怖い怖い、
はい、というね、あんまりないテストの手紙だったんでちょっと読みましたけど、
ね、ちょっとインスタ見よう、
はい、じゃあちょっと次はこの間のやつにちょっとだけ関わってる話でございます、
うん、はい、
としみな感覚がリアルな夢の話に向けてのやつですね、
はい、
林さん、岸本さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
こちらでは初めまして、ザクレスホビーと申します。
お、はいはいはいはい、
以前都市ボーイズのお二人に YouTube でご紹介いただいた甲府事件の宇宙人、甲府星人、はい、ソフビーフィギュアの作者です。
はい、お世話になっております、
ね、もうイベントで、そうそうお会いしました。
男前なんですよね。
で、そうそう、でいつも都市みんな楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
前回林さんが明晰夢に近い感触がリアルな夢の話をしていて、はい、一人暮らしをしていた20代になりたての頃に見た夢を思い出したのでメールいたしました。
ありがとうございます。
明晰夢とは全然違うものかとは思いますが、あまりにリアルな感覚の伴う夢だったのでよかったらお聞きください、
はい、
当時自分はロフトベッドで寝起きしていて、パソコンの置かれたデスクの横のはしごを登ったところに布団を敷いて寝床にしていました、
はい、
ある晩見た夢の中で私はどこかの長い螺旋階段を歩いておりました、
うんうん、
なぜか階段を降りているのかは分かりませんでしたが、なぜかここは時計台の中なんだという意識だけはありました、
うん、
しばらく階段を降りていると階段の下の方からカンカンカンという誰かが駆け上がってくる足音が聞こえてきました、
うん、
足音はどんどん近づいてきて、私はこのままだと鉢合わせになるなと思いながら階段を降りていました、
うん、
カンカンカンという音がどんどん大きくなり、誰かが近づいてきて、姿はよく思い出せないですが、うつむき姿勢でよく顔の見えない男性が自分の目の前まで全速力で駆け上がってきました、
うん、
夢の中でぶつかると思った瞬間、リアルに誰かに飛びかかれた感覚とともに目が覚めました。目覚めたばかりの自分は軽くパニックになり、消灯した部屋の中で誰かがロフトのはしごを登ってきて自分に飛びついたとしか思えず、今日誰か友達を止めてたっけと考えましたが、誰も止めていませんでした。とっさに飛びついた誰かを払いのけた感覚だけが残り、泥棒や変質者かもしれないと思い、それからしばらく恐怖に駆られながら息を殺して様子を伺いました。5分ほどじっとした後、勇気を出して周囲を調べましたが異常はなく、結局リアルな感覚を伴う夢だったなと結論付けました、うんうん、これからの都市ボーイズを応援しています。
ありがとうございます。
そうですね、まあちょっとあなたの話を聞いて思い出したという感じですけども、うん、なんかこれもあれだよね、リアリティのある夢とは 思えないじゃないですか、その内容自体は。
そうですね、
いきなり螺旋階段降りてて、はい、誰かが来て飛びかかられるみたいな。
でもその食感という感触が残っているという。そうそう、感触が。でもまさにそれなんですよ、僕もなんかそのリアルな夢で片付けられないんですよ。
うん、
確かにありえない話だし、うん、僕の場合は
リアルさはね、その物自体はないんだよね。
永瀬くんとだってね、廃墟行くって話だから。そうそうそう、
ありえないから、
まあ、あり分かんないけどね。
いや、ありえない
から。いやいや、分かんないから。
絶対ありえない。
いや、分かんないから、これ、ないない、これから。いや、分かんないから。すごいビール好きじゃん彼。ビール
どういう経緯でなるんだよ。
彼すごいビール好きじゃん、
うん、
食も好きですよ、すごいね、
うん、
なんかテレビでなんかその要はビールのコマーシャルなんてやってますよ、うん、その時に僕がその共演者でね、
ないないないない、
ちょ待ってよ、
ビールも飲めねえし、
いやいや、わかんないじゃん、
好感度も低いし、
こら飲めるってやつ出るかもしれないから、
うん、
でそれで僕が共演したとして、その時に、
うん、まあ、ビール持ってくるウェイターの役とかね。
あ、でも何でもいいですよ、ウェイターとか何でもいいですよ、うん、で
大根じゃねえか、
ちょっと待ってよ、今全然違うから、もう俺もう大根じゃなくなってるから、大根じゃなくなってるから、今
腐れ大根じゃねえか、
腐ってねえわ、まだ大根としてまだ生を受けたばっかりで、なんで腐ってんだよ、もう
早い早い、
2本しか出てねえの、まあ腐り早いからな、熱いしな、やかましいわ、
なんすか、
で分かんないからね、
うん、
でもじゃなくて本当に感触がリアルっていう、
うん、
リアルっていう言葉がチープなんですよ、もう、
うん、そうだっていうことね、
うん、そうなんですよ。
でもこのザクレスオビーさんもだって家の中にいて、うん、飛びかかられた感触が残ってるからといって、うん、
面白とかね、
そんなにさ怯えないじゃん普通男言いながら、その、うん、誰本当に来てるかもと思うほどのことじゃないじゃん、
まあね、
あの夢だって分かるもんね、うん、普通に、
うん、
でも怯えてるってことは相当感触はもうやられたに近いレベルなんだろうなってことは分かる、ね、話として。
だからその明晰夢の話をした時にいろいろメールとか、
うん、
コメントとかで、
はいはい、
こういう近い夢見ましたって言うんですけど、それとは違うんですよ、リアルな夢って言ってる時点でもう違うんですよ、なんかちょっと
、はい、ちょっとそこのね線引き難しいけどね、その人もリアルかどれくらいか分かんないから、
結構歩いた足の疲れもあるし、朝起きても足疲れて
る
んですよ、
うん、体験してるんだよね、
手の感じとかもいまだにあるし、いまだというかその時ね、
うん、
あったし起きてすぐ、うん、ちょっと違うんですよね、実際に体験してきたとしか思えないぐらいの
いや、まあ、だからそういうことですよね、そういう方がいるってことですよ、
うん、そうそう、だからもう同じだなと思いますよ、う
ん、てかだから
クレソビーさんも
あなただけじゃないんですね、やっぱりちょくちょくいるんだなっていう、う
ん、それなんか名称あんのかな、
あでもねやっぱり明晰夢ではないっていうのは分かった、なんか調べたけどその後ちょっと、
そうなんだ、
あの明晰夢の概念とはやっぱり違うわ、う
ん、じゃなんかちょっと名前
あるんだと思う、
名前、
う
ん、何々夢みたいな、
そうね、あるんだと思う、うん
ね、
リアル超リアル夢ダサ、
いやいや超
真実夢、
真実夢どういうこと、うん、それ
もう真実の夢みたいな、
全然意味わかんないよ、バカにしてるとしか思えないもん、それは俺を、うん、これはアムアムアムは、
え、何、どういうこと
ですか、いや可愛いじゃん、可愛いじゃん、
どういう字書くの、
赤ちゃんがなんかあのおしゃぶりしゃぶってるみたいで、
うん、
可愛いじゃん、
じゃあ次の、ね、お便りいきます、
ありがとう
ちょっとねこれもねなんか変なテイストの話なんですけど、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。
はじめまして。
最近トシミナティを知ったもので、なぜ皆さんが奥様にご挨拶してるかも分かっていないほど日が浅いので、これから遡って拝聴したいと思っておりますと。
ありがとうございます。別に奥さんの、ねなんで、はいはい、
別にそんな深く考えなくていいようなことなんですけど、さて今日は私が長年胸に秘めていたお話を聞いていただきたくお便りさせていただきました、
はい、
ある女性から聞いた話です、
うん、
彼女の夫は主乱でまともに働かない紐みたいな男でした、
うん、
その上義理の両親ともうまくいかず、うん、小さな子供を連れて家出したそうです、
は
あ、急いで逃げ出したので女性は実家の両親に借金してアパートを借りアルバイトをしながら生活していたと聞きました、
うん、
アパートの住所を夫に知らせていなかったのである日実家に荷物が届いたそうです、
大変だ、
その中に入っていたもの何だと思いますか、
いやそれ生活用品とかでしょ、その家にあったね、うん、
人間の指だったんです、
なんで
ここまで話を聞いてようやく理解できたんですよ、私の父の小指がない理由、 ずっと仕事で怪我をしたと思ってたんですけど、
はい、
母から仕事で小指だけ怪我するわけないじゃないの、鈍感ねと言われました、
ね、
自分の父親が指詰めてたなんてどれだけ勘が良くても気づけないと思うんですけど、
気づかない気づかない。
その贈り物があった後で父が私を騙して連れて帰ってしまい、心配した母も仕方なく家に戻ったらしいです、
ね、
いまだにあの時あなたが騙されなければと言われることがあります。父の頭がおかしい話は数えきれませんし、母曰く言えない話がまだまだあるとのこと、
はい、
私が知っている中で一番イカれてるなと思った話をさせていただきましたと、うん、お二人の活躍お祈りしています。物忘れ安子さんからいただきました。だからまあ
結構怖くないこれ、
あのある女性から聞いた話っていうのは多分 お母さんとかでしょうね、うん、に聞いたんでしょうけど、
うん、
要は自分の父親がなんで指がないのかを、
うん、あなたは
聞かされなかったんだね、
仕事でって言ってたけど、
そうい
やいや違うよと、
で後々ちゃんと聞いたら、うん、実は、
うん、
あの紐みたいな手乱だった時代があって、
うん、
親父が、
はい、
でそれで、子供を連れて逃げ出した時があって、
うん、
でそこであのもうすごいなんていうの反省したのか、
はい、
まあ詫びのつもりで自分の小指を送ってきたと、
はい、すごいですよね
何それと思って、
それでさ戻ってきてるわけでしょ、
うん、
俺どう詰めるな、そ
うそう、うまくいってるみたいね、うん、だからこの後は
いい話聞いたわ
やってるか
永瀬君と
付き合うためになんて指詰めるのと思って、
あのお酒やっぱ修羅になるから、
うん
うん、でなんかあのサンドにさどでけえなんかあのソーセージ入ってるようなやつ、
サンドホットドッグみたいな
ホットドッグみたいなやつ、うん、あれ食いながら僕ビール飲みますから、前コマーシャルやってましたけど、
えなんで
そんな感じで僕
コマーシャルになるといっぱい出ようとしてるの、
えコマーシャルもう出てよくない、
いや無理無理無理無理、好感度が低いんだ
から、だから低くはないだろ別に、
めちゃくちゃ低いん
だ、高くもないけど低くもないだろ別にないだろ別に好感度なんて今、
いやいやもう、うん、そこだから CM って全て
好感度で CM っていうのは
決まるんだから、
感度があるってことだから僕はいいと思うんですよ、
うん、
あの好感度の逆ってないけれども、
うん、低感度はね、低感度とかって
言葉がないけれども、でも感度があるだけいいと思うんですよ、
うん、
ないよりはね、
うん、
と思ってるから、まあそれもいいんじゃないですか感度が低いでも、
うん、感度
知られてること
だから、好感度は違うのか、
知られてることだから
好かれる、
うん、そうそう、好感度が低いっていうのは、
うん、
好感が少しあるってことだからね、
あるってことね、
うん、言い方
もともとあるってこと、
そうそうそうそう、うん、でも感度あった方がいいからね、何にしても低くても、
はい、じゃあ、うん、お待ちしております。 CM、
いやすごいですね、
じゃあですね、ちょっとこれ今度はね不思議体験の方いきますけども、
いいですね、
岸本さん、林さん、そして林さんの奥様、こんばんは。
こんばんは。
いつも遠い場所から楽しく拝聴させていただいております。
どこだよ。
アメリカ合衆国シアトル在住の本当に本当に遠いっていうね、
マイナーズじゃん、
オカルトネーム、
いいな、
新鮮な豆腐が食べたいですと、
あ、
これ多分本音なんだろうね、
ないからな、
いつも聞いてばかりなのですが、霊感など全くない私の一度だけの不思議体験を今回初めてお便りです、
はい、嬉しい、ありがとうございます。シアトルから、
その当時私はシアトルから車で1時間ほど離れた町に住んでおり、
うんうん、
一人暮らしのアパートから大学に通学していました、
はい、
とある冬の夜、その時まだ彼氏だった今の主人がアパートに遊びに来ていて、
うん、
どこかに行くことになり、二人でアパートから出ました、
はい、
私のアパートは高台にあったため少しだけ海岸が見えていたのですが、ドアを出たところでふと見上げると暗くなった海岸線上の空にかなり強い6つの緑色の光が輪を作って浮かんでいるのです。
じゃあそれ、
はじめ私はヘリコプターがこちらに向かっていて、そのヘッドライトの光なのかなと思っていたのですが、ね、ヘリの音もせず、ただゆらゆらとその緑色の光は近づくことも遠のくこともなく空にとどまっているんです、
うん、
主人にあれなんだろうねと聞いてみましたが、彼もわからないようで、
うん、
さあなんだろうねと言った後、黙って2人でしばらく見ていました、
うん、
するとその6つの光が同時にしかも同じ方向にかなりの速さで半円を描くように動いたかと思うと、スッと、空の暗闇に消えていったのです。私は唖然として、あれ何さっきの見たと主人に問いかけたのですが、主人はナーバスな感じでちょっと笑ってさっさと階段を降りていってしまいました、
うん、
主人のおかしな対応に不満な私でしたが、とりあえず一緒に出かけて、そのことはしばらく話題にしませんでした。
はい。
後日主人に緑色の光のことを聞くと、何それ、俺そんな見てないけどと言われ仰天しました。
覚えてないんだ。
その時私はお酒も飲んでなく寝起きでもなく、絶対にこの目で見た体験で、主人との会話も鮮明に覚えているのに、主人は全然記憶にないと言い張るのです、
うん。
その後このような体験はなく、たった一度きりですが、今でもそのことはよく覚えていて、あれは何だったんだと不思議に思っていますと、
はい、
林さん、岸本さん、どう思いますか、はいはい、日本を離れて20年以上、変な日本語で読みにくかったと思いますが、うん、よろしくお願いしますと。
いや、普通に読みやすいね。
全然大丈夫です。
素晴らしい場所ですけれども、
はい、ね、アメリカのだから、まあシアトル近郊ですよね、1時間ほど離れた町、うん、まあちょっとあるか、うん、ですけど、で、まあ、まあ明らかに UFO ですよね、うん、もう言ってしまえと、
ね、
UFO らしきものを見てと、
う
ん、で
僕最初だからアメリカ軍の、
うん、
要はその戦闘機とか、
ね、
そうかなと思ったんですよ、うん、だったら覚えてるはずじゃない、
うん、
忘れちゃってるっていうのがこれミスやなと思って。
でこの方もそうなんですよ、ヘリコプターって最初思ってるぐらいだから、うん、まあヘリコプターとは若干違う感じなんでしょうね、もう、
うん、
物としてはね。
そうですね、うん、音もなくホバリングして発光する乗り物ってあるんですよ、
うん、
だからあのそれかなと思ったんだけれども、その旦那さんという恋人がね、
うん、
忘れてしまってるっていうのがやっぱすごい面白いなと思って。 UFO を見ると忘れるじゃん人って、うん、
ね、その体験をその人以外は覚えてないとかって話結構あるんだよね、
うん、不思議とね、その日の出来事を、うん、そこだけをすっぽり、
そうそう、で
どっかに行ったとこ覚えてるのにね。
もう一個ちょっと俺気になってるのは、うん、その主人の人が見てる時にナーバスな感じでちょっと笑って、
うん、
さっさと階段を降りていってしまいっていうのが、
うん、
やっぱおかしな対応
って
本人も思ってるみたいなんですよ、
うんうん、
でやっぱり変っすよね、
うん、
そのもっと興味持たないって思うんですよ、もつも
つ、なん
だシンプルに、うん
うん、
もうちょっと話すよなって思うんだけど、うん、もうよくねって感じでこう言っちゃうと。
なんか聞くところによるとですけど、うん、聞くところによるとっていうか、まあその証言ね、
ある、うん、過去にあった
結構古いですよ話、ね、うん、この証言ちょっといつか忘れましたけど、なんかテレビかなんかで見たんですよ、 DVD だかなんかで見たんですけど、うん、あのチップ埋められると
宇宙人に、はいはいはい、
うん、そしたらそれがもうあのデータ取りになってるんです、そのチップがね、チップを介してその人間がどういう生活をしたかっていうのが全て宇宙人にそのチップを介していっていると、
うん、
だからその人が宇宙人をね、うん、再度連れ去られてチップ入れられてる人がね、
うん、
また再度 UFO を見てもそれってデータ取りとも何ともならないじゃないですか、
ね、
宇宙人からしたらね、うん、いやもうこいつ、
まあ、必要ない情報だから
みたいな、だから記憶から消しちゃうみたいなこと、
うんうん、
UFO を見たっていうことね、はいはいはい、だからその時に実はもしかしたらチップを介して脳に何かしらなんか障害を与えて、
うん、
記憶というかもう UFO を見たっていうことすら忘れたじゃない、その瞬間的に、
うんうん、なるほどね、
かもしれないっていう話があるから実際、うん、
あともうちょっととんでもで言うと、
うん、
主人も、
うん、
そもそも宇宙人じゃねえかっていう説とかね、
え？
いやだから、うん、あの自分はもう知ってるもので、
はいはい、
であんまりこの触れてほしくないから、うん、あんまりその辺はもう話としないようにするみたいな、はいはい、
ね、僕もささっきの説さとんでも説だからさちょっと言うのも恥ずかしかったのよチップを返してとかってそれ超えてくるバカいると思わなかった
バカって言うんじゃね、
宇宙人かもしれないよって、
うん、
いや俺は自分のやつとんでも説だと思いながら分かってるよ、うんうん、変なこと言ってるって変なこと言ってるって思いながら話したんです
よ、いやいやいや、
でもそういう話もあるから、
ね、実際ね、あるから、
うん、それを鵜呑みにして話したんですよ、
うんうん、
でもいやもっとバカ言うかと思って名前
バカとかじゃないだろ、
いや僕はその答えは書いたけれども全部場所を間違えたみたいな書くところね、うんうん、いやもうこれで落ちちゃったよって言ってたけど、え、名前書いてないのみたいなやつがいるとはよだれでべちゃべちゃって人よしみたいな、
あとじゃあもう一個言うなら、はい
はい、来て、
あの旦那の方だけさらにちょっとやばいものをその後見ちゃって、
あ
でメインブラック的なやつに記憶を消されるみたいな、はいはいはい、
それかもうその時にもうすでに見てたとかね、
そうだからもう2回目とか、うん、体験後とか
とか、
うん、
その、本人さんがね、ご本人さんが見られてて、
うん、
UFO をね、その時に一緒に見たんだけれどもその女性の方が見てない方をチラッと見た時に、
うん、
お前言うなよ的な、
うんうん、
別の見てて その場で、ね、
殺すぞ的なやつがね、
ピストル向けてるみたいなね、うん、言ったらみたいな、はいはい、なんか言って、ここは騒ぐよりも奥さんを早くもうクールにさせてね、うん、
はいはい、
移動しなきゃって思って、あのいやもう、はいはい、もういいんじゃないって言って行っちゃうとかね。
それだと旦那がナーバスな理由がすごい分かりやすいよね。
でしかもそれもよそに言わない、忘れてしまったっていう方がいいんじゃないかっていうのも分かるし、うんうん、はいはいはい、
そうですね。
ただまあそいつ誰やねん
って話です
けどって
か言うなよ、なぜそいつに気づかねえっていうのもあるし
まあね、
まあいろいろ突っ込みどころはあるんですが、うん、まあでも話としては、うん、ない話じゃないじゃないですか、その似た話はね、うん、ありますから。
あるある。
これでもね解明されないんですよね、そのやっぱり理由っていうのはね、ちゃんと、うん、そのいろんな説が出るだけで。
そうですね、
うん、でも貴重っすよその体験。
あるね、まあイギリスの、
うん、
まあ、ちょっとだけしか喋ってないんですけど、日本人の方でね、
うん、
その人がまあイギリス人と結婚されたんですよ、
はいはいはい、
でイギリスに今住まわれてるんですけども、うん、その人から聞いた話でね、
うん、
イギリスのある空港があって有名なね、
はい、
空港の上にはいっつも UFO いるんですってい
っつも
UFO いるんですって、
いつ行っても、いつどの時でも
いつ行っても UFO いるんです、うん、だからいつでも見られるんですよ。
何それ、で置いてるじゃん。
もう気味悪いから写真撮ってやろうと思って撮ったんですよ、
はいはいはい、
でそれ見せるんですって。完全にも発光体で動いてるんです、しかもちょこちょこちょこちょこと、
うん、
その場から動かないんですけど、
ね、みんな見えるってことでしょ。
見える見える、
うん、
で見える見えるって思ってて、自分もね、でも気味悪いから撮って、うん、みんなにこれなんだろうって聞こうと思って聞くんです、
はいはい、
そしたらその光ごと見えないって言うんですよ。
ん、
光ごと見えないって言って、うん、イギリスの方に言ったらね、
見えないんだ、
見えない、何それみたいな、
うん、
何のこと言ってんのみたいな、
うん、
で旦那に聞いても分かんないよ、何のこと言ってんのって言うんですって、
うん、
いやでも完全に光ってるんですって。でこれ病気かなと思って自分のこと、
ね、そうだね、自分を疑うべきだね、まず
そう、うん、で日本に帰国した時に日本で病院行ったんですって。
ああ行ったんだちゃんと、
うんうん、そしたらお医者さんに言ったんですって、この発光体が見えてって言ったら、うん、お医者さんは「え、見えますよ」って言うんですよ、発光体。
え、うん、うん、
え、
見えますって。
いや見えないって私言われたんです、イギリスでみたいな、うんうん、でもお医者さんは「いや見えますよ、これですよね、うん、不思議なもの取れますね」って言うんですって、
うん、
え、いや私自分のこと病気だと思ってたみたいな、
うん、
これ何なのじゃあ、
うん、私が見えないって言うんだもんって、ね、
ですよ、
うん、
ということは考えたその人は、
うん、
イギリスの人はもうそれが何なのかを知っていて、
うんうんうん、
その人を巻き込まないために
見
てない、知らない、うんうん、え、見えますっていう風にちょっとまあ嘘吹いたというか、
優しさで
ほら吹いたんじゃないかって言ってた、うんうん、でも未だにその日本からイギリス帰った時も見えるんですよ、それは。でももう言わなくなったって言ってました、あれが見えるねっていうのは。
ああ、もう気使って、
うん
うん、
みんなもそうやってなんか
そういう風にしてるからっていう、ね、
そういう風に生活して生きているから、うん、じゃあ私ももうイギリスの人に習って
触れずに行こう、
触れずに生きているという話があって
そんなの気持ち悪くないのかな。
いやなんかもう気持ち悪いよね、
うん、俺だったらちょっとやっぱ納得できないってなっちゃうな、それ
ネットに晒すよな、
うん、晒すってかえ見えませんこれんってみんなに言って回っちゃう感じするわ、ね、うん、
あれ見てって連れて行って見えないあれって、
うん、
見えないな、お前眼科行け、眼科行けってずっと言うけど、
俺も今話でさ、うん、最初に自分を疑うべきって言ったけど、うん、俺だったら絶対疑わねえわと思った、自分のこと。
俺も自分のこと信じてるから、
ね、
目で見てるし
こいつら全員おかしいって思うわ、う
ん、いろんなものを見ててでそこだったら分かるんだけど、その一箇所しか変なとこ見てないんだから絶対見えてるもんじゃん、うん、
ね
え、うん、
そうね。でもその人は結構賢いね、うん、その対応がね、
うん、
あんまりその波風立たないようにちゃんとしてる
な
って、
もしかしたら触れちゃいけないものなのかなと思ったみたいな話はしてましたよ、うん、
素晴らしいっすよ、うん、それは
面白い話は聞いたことないような話だから、
うん、
写真を見せてもらったんですけど、
うん、
光ってましたしね、かなり。
なるほど、
うん、
なるほど、
はい、
面白いっす、
うん、
はい、じゃあね、
はい、
これちょっと最後
あお願いします、
やんなくてもいいかなと思ったんですけど、早めにこのね質問答えてあげた方がいいかなと思ったので、
はい、うどん、はい、次行きましょう。
じゃあいきます、
はい、
お二人に質問です。
はい、何でしょう。
岸野さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
アマグリ X と申します。
どんな質問してくんだよ、怖いわアマグリ X さんは。
今回二人に質問がありメールしましたと、はい、私には大学生の甥っ子がいます、
うん、
彼はテレビやラジオが昔から好きで、将来は放送作家になりたいと言っていますと、
うん、そうなんですね、
しかし放送作家ってどうやってなるのか全く分かりません、
はいはい、
芸人なら養成所、テレビマンならテレビ局か制作会社を目指すのでしょうが、
う
ん、
そうですね、
芸人さんから作家になったりするケースもあるようですが、はい、お二人はどのようにして作家になったのかを教えていただきたいです。甥っ子はコロナの影響で就活も大変らしく、真剣に将来について悩んでいますと、
うん、
アドバイスいただけたら ありがたいです、
はい、
またタイプの違うお二人がトッシュボーイズを結成した経緯などを教えていただければ嬉しいですと、
はい、
コロナに加えて猛暑も厳しいですが、皆さんご自愛くださいと。
暑いですからね。
まあ、つまりですね、
うん、
まあ、大学生のおいっ子さんが今結構本気で、就活とかで、大変らしくて、
うん、
まあ、ホストサッカーも一個多分考えてるんでしょうと、
うんうん、
で実際じゃあなるにはどうすればいいのかとか、はい、どういう風ななり方があるのかとかを知りたいということなんで、まあ、ちょっとね、なんか急に、
はい、
急遽というか、うん、今早めに答えた方がいいかなと思ったので読んだんですけども、はい、まず、どうやってなるかは全く分かりませんということなんですけども、うんうん、まあ、コースが何個かありますよ ね、 すね、まずなり方ってい
う、僕らもなり方違うから、
うん、
2人ともね。
じゃあ どうしましょうか。一番
なんか
一般的なコースから言ってく、
ね、いや、そのちょっと前だったらば僕はその作家って一口で言ってますけれども、うん、一言で言ってますけど、はい、あなたその仕事どういう仕事か分かってますって僕はずっと言ってたんです
けど、ね、はいはい、
AD、ディレクター、プロデューサーがいて、
うん、
まあ、アシスタントもいますよ、カメラマンとかね、うん、で作家がいる、
うん、
作家っていうのがどんな仕事するか分かってやりたいって思ってますってずっと聞いてたんですけど、うん、今もうネットがあるから、
うん、
作家が結構テレビで出したりとか、
はいはい、
いろいろ
やったりしてるじゃない、まあ、情報発信するからね、
うん、YouTube やってるからね、うん、作家が、
まあ、僕らも言えねえけど
なんですけど、うん、だからまあそこはちょっと省いて話しますけど、
うん、はい、
なり方ってまあたくさんあるじゃない、岸本さん言うようにね。
そうなんですよ。
で僕の場合で言うと、
うん、
僕は作家になりたくって、
うん、
そのまず AD になりました、
うん、
制作会社ってたくさんあるんですけど、
うん、
その好きなテレビ番組を見るとね、
はいはい、
制作会社が載ってるわけですよ
最後にね、出てくると
エンドロールでもウィキペディアでもいいですよ、うん、なんか見てみて、うん、そしたら結局ね、
うん、
バラエティを僕が好きな、ね、バラエティを作ってるとこって、
うん、
もうここだけなのって思ったの会社がね、
うん、結構ね、あの好みのバラエティって見ると、うん、意外と同じ制作会社だってこと多いんだよね。
同じ数社じゃんとか、うん、作家って同じ人じゃんとか。
そうだね。
で調べていくと あれこの会社なんだ、うん、でホームページ見てみるとあれ募集してるぞってなって、
うん
うん、僕はまず制作会社に連絡して面接を受けました、
うん、はいはいはい。
で作家は募集してないって言われたんですよ、
うん、
19かな18の時か19、20歳か、
うん、
時に。で、AD 経てだったらいいよって言われて、でも作家っていうのがもう全部を知ってないとできないからと、番組がね、うんうんうん、18、19あたりのやつができないから、まずは番組作りっていうのをちゃんと分かった上で作家になりなって言われて、
うん、
だから AD を経て僕は作家になりました。制作会社に入りました最初は。
なるほど。うん、まあこれも一個かなり大きいケースだよね。
多いケース。
うん、最初から言ってるところもあるんだよ。制作会社で作家募集してんだけど、ね、最初は AD をやらせますとかっていうのは多いんで。
僕の場合はだからあの作家って言われませんでした。もう AD やってそのままディレクターになってもいいし、
うん、
自分で選択肢が増えていくと思うから AD やってと
かね、うんうん、
で作家がまだ残っていればそこをやりなさいって言われていて、
うん、でね、そう、
うん、
補足するなら、ね、制作会社によって作家を強いところというか、うん、作家を育てる気があるところと、うん、あとはもうそんなに作家は別に募集してないってところがあるから、
AD ディレクターが欲しいっていう
ところね。そうそう、だからそこはね、うん、ちゃんと見極めないと。
そう、
作家になりたくて入ったんだけど、
うん、
結果全然それの方向に行ってないっていうことはよくあるんで。
AD ディレクターさんとかは結構不足してるし、いつでも欲しい状態なんですけど、
いつでも募集してますから。
作家っていうのは結構取り合いなんですよね、席をね。
そうだね、
うん、
なんかそうそう、結局同じ人ばっかりで仕事してるから
ね。やってる
や
つ
結局ね、
大物見てください、大物見ない人やから、
うん、そうなんですよね、うん、そうだから。でまあ他のコースで言うならば、うん、まあ一番今多いであろうっていうのが、うん、養成所があるんですよ。
そうですね、
ね、芸人と同じで養成所がある各事務所がやってますんで、
うん、
その芸好きな、
うん、
芸人さんいるところの事務所とかがいいんじゃないかなと思いますけど。
それのまあメリットデメリットもあって、メリットは食いっぱぐれがないです、
うん、
事務所に入ってるんで、
はいはいはい、
仕事が山ほどあるんで、
うん、
食いっぱぐれないですけど、ただ好きな番組につけるかどうか分かんないんですよね。
そうだね、
例えばバラエティやとか、まあ、それもまあ
運だけどな、
うん、そう、制作会社にもよるんですけど、うん、バラエティやりたいって言ったらなんだかんだなんかバラエティやらせてくれたりとか、
うん、
クイズやりたいって言ったらクイズやらせてくれるんですけど、
うん、
制作会社じゃなくってそういうそのなんていうんですかね、例えばですけど渡辺とかね、
うん、
ああいうとこに入るとあんま選べないじゃない。
選べない、
うん、そこに来た仕事をやらされるとやるから、
うん、
そこのメリットデメリットありますよ。ただまあ食いっぱぐれない、
うん
うん、
あとまあ多分ケースで言うと今一番多いのがこれだと思うね、うん、毎年だって何人かは必ず卒業してるから、
うん、そうですね。
そうあので、お抱えみたいな、
はい、
見習いみたいな期間があって、ね、ただここがもう超
そこ
あのポイントで、
うん、
まず最初の数年は、
うん、
もう食えないレベルを覚悟しないともう無理なんですよ、うん、
あの餓死する
っていうか本当に生活はできないです、うん、まあ、作家だけでは。
今データ出てないんですけど、僕が弾き出したスーパーコンピューターで行くと、うん作家の若手ね、
うん、
8割は餓死してるんですね。2割
生き残ったやつ、餓死してるの、
生き残ったやつとか太ったやつの皮下脂肪みたいなのをまだエネルギーにしてて、うん、生き残ってるやつだけが今生きてるんですよ、
うん、
8割は餓死してるから、うん、
で仕事があるっていうのがもうまずね、うん、あの勘違いでないからもう、
うん、
あの本当に1年2年2年もない人いるな、ね、2年目でも3年目でも。
そうで、そういう事務所タレント事務所に入るとそういうのが結構扱い多いですよね、
うん、
あと大手の放送作家会社、
うん、
預かりとかになると無料無賃でやらされる、
そう
でやらされる。
だからもう本当にあの、
うん、
実家が金持ちとか、
うん、
そもそもものすげえ貯金があるとかっていう人以外は、ね、
はい、
もう必ずアルバイトはしなきゃいけないっていう、うん、感覚でいた方がいいと思いますね。
それで言うと僕みたいな制作会社好き AD からなると AD はお金もらえる、
うん、そうそう、 AD はお金もらえる、そう、そこがメリットですね。
でそれしながら勉強もできるんですけど、ここもデメリットがあって、
うん、
むちゃくちゃきついです、
ね、そうそうそう、
はい、
だから勉強をしようって思うなら、うん、もうさらにね作家のやり方とかをさ、
う
ん、
そう
覚えなきゃいけないとかあるから、はい、台本書かなきゃとかさ、
うん、
だもうやりながら AD をやりながらそれってもう普通の AD さんとか、はい、あの、うん、作家さんよりはるかに忙しいから、
はるかに忙しいですね。まあ番組にもよるんですけど、
うん、
もうどの番組も本当にきついから
ね、そうなんですよ、
当たるところが悪かったら
だからもう
本当にきつい
ど根性コースだよね、そっちは。
そう
でもあの生きてはいける、
うん、し必ず学べる、
お金はね入るしっていうメリットで、もう一個は、ね、まあそこのど根性コースに比べればまあ
楽
だけど、仕事はないし、
うん、
勉強にも時間がかかるというか、
そうですね、
あの現場に行けないから基本的には、はい、仕事もないし覚えられないっていうのもある、
うん、あとまあ稀有なケースで言うと、
うん、
弟子になるとかね、
あ弟子ね、
カバン持ち
になるとか、はいはい、ある
あるっていうのもあったりするんですけど、今あんまやってないですよね。
弟子を取ってる人がもう そもそもすごい少ない、う
ん、僕らがまだ20代の時とかはちょっとあったじゃない、
まだね、あったまだ残ってた、
今聞かない、なんかそういうのやってると、うん、あんま良くないみたいな感じになってきてるよね。
そうね、うん、あとその弟子があんまり仕事をちゃんとできる人になってないから、
う
ん、
そうですね、
うん、っていうのもあるし、
それはあるかもしれない。あるすごい有名な作家さんの下に弟子がついてるんですよ、
うん、
未だに弟子だから
ね、そうそう、うん、
いつまで弟子やって
んの。そうなんでね、
ちょいやちできてない
から、落語みたいにさ2つ目とかさそういうのがないからね、いきなりもうあの、
うん、
本番しかないから。
あともう一個言うと、
うん、
あのもう作家って名乗っちゃって、
うん、
そういう業界人の周りうろうろする、
あああるね、それも
言ってたね、うん、こいつどっから来たんやって結構いるじゃん、うん、で聞くと、
うん、
なんか喫茶店とかそういうところでうろうろしてて、
そう
そう、テレビ局の近くの
ね芸能人が行きそうなバーとかね、うん、
そ
う、うん、
でそこで作家志望です見習いですとか、うん、作家やってますみたいな話したら、うん、じゃあついてきないよ今度っていうので行ったりとかしますよね。
そうそう、テリーさんの弟子とかそういう感じの人いたりする、
うん、
ね、いきなり行ってとかね。
でもこれ少ないんじゃないかなと思うけど、うん、結構いますよね、
うん、
これも。
てかそういう人の方が残るね。
あ確かに、
ね、単純に、うん、なんかバイタリティがすごいから。
確かに確かに、それはあったりしますね。
そうだからまあぶっちゃけなり方はね、うん、もう多種多様で何でもあるんですけど。
そうですね、
てかもう言っちゃえばいいから、
芸人さん下手ですよね。
それはね、俺よくわかんないもんそれ、うん、放送作家になりたくて一回なるっていうのはちょっと、うん、うんってなるから。
完全にあれは言い方悪いけど、
うん、
食えないからなんですよ、
うん、
自分が芸人さんになってみて表でやるよりはこれ裏方の方が私向いてるなって思う人は芸人さんを辞めて、
うん、
第二の人生じゃないけれども、
ね、芸能
の、で作家になる人がいるので、うん、最初から作家になりたいなと思って芸人さんをやる人はいないですよ、一、うん、人も、
ね、
うん、
鈴木治さんがまあ昔ちょっとその、
うん、
あの
あまあね、
芸人のことを知らないとできないからっていうので、はいはい、ちょっとだけやってた期間あるとかはね、そうそうあったけど、うん、そういう、ね、流れってあんまり普通はないからってい
うことで、うん、そうです
ね、まあそうですね、だケースはぶっちゃけ、
はい、いろいろ
まあもうお好みを選ぶしかない、
うん、ただ
ま
あ、もう一個あったわ、
え、
岸本さんの弟子子になるっていう。
あ、それないです。
あら、ごめんなさい、
僕はあの人に教えるの嫌なんでもうめちゃくちゃめんどくさいんで。はい、あとね、はい、まああともうすごいすっごいシンプルに、うん、俺はあんまりやめた方がいいと思います、はい、正直。
作家ね、
作家っていう、うん、放送作家っていう仕事自体の将来性があんまり俺はないと思ってるんで、
うん、今はもうあのなんていうんですかね、出演者が作家になってるから、
うん、
一人一人が
そう、
うん、
でまあもし可能性があるんだったら俺は YouTube とか、うん、そっち系の作家が、
はい、
あの
分かります、
まあ稼げると思う、残るかどうか分かんないけど、うん、稼げるから。
まあでもラジオテレビ好きなんだったらテレビの方よね。
そうだ、やりたいのっていうんであれば、うん、まあそこしかないんだけどね。
あのよくあるのが燃え尽き症候群じゃないけど、自分が一番好きな芸能人見ちゃったら、うん、もう次がないからってやめちゃう人が
多いです よ。あ、いるね、そういう人。
うん、で僕もそうですけど、ガキの使いやらへんでやらせてもらってたので、
うん、
もうダウンタウンさん見ちゃうトップじゃん、博士、
うんうん、
お笑いのね、
うん、
僕らの世代で言うと、もうやめちゃうんですよすぐに、
うん、
見てやめちゃうんですよ、思い出作って。
まあね、
うん、
あえてもうそれでいいもんね。
はい、でそこから何年も続くのって、
、うん、
本当にテレビ好きな人か、
うん、
これをやめちゃうと食えていけない人か、はいはいはい、どっかネジぶっ飛んでて行かれてる人なんですよ。うん、
てかね、なんか自分が一番になりたいとか、なんかなんかがないとね、
何かしら野心がないと続けられないので、うん、もし本当にテレビちょっと興味ありますぐらいやと、キムさん言うように、うん、あんまやらない方がいいんじゃないかなって、観覧ぐらい行って満足するぐらいでいいんじゃないかなって思っちゃう、う
ん、てかそのマジでパーセンテージ分かんないけど、うん、本当に作家目指してる人に対して食えてる人のパーセンテージって相当低いよ。少ない
、相当少ない、本当に
、ま、マジで儲かんないよ
っていう、本当に僕ら一握りだから
でも実際そうなのよね、俺ら養成所出てるけど、
うん、
残ってる人いないんだから。
いないいないいない、
マジでいないんだから。
多分ですけど食えてるのって僕らだけですよ
ね。
え、
本当そうなんだよ。
あの2クラスあってさ、
うん、
60あったじゃん、
うん、
合わせてね60いるけど、多分僕らだけじゃ残ってない。
そうそう、うん、まあ俺らはちょっとね、あの違う方法でもお金稼いでるし、うん、あれなんですけど、そうそう、だからまあ俺は甥っ子さんを本当に思うんであれば、
うん、
違う仕事にも持っていこうがいいと思います正直、
うん、まあね、
それでもやりたいってならもうね、その、
うん、
さっき言ったコースどれか選んでいただければと思います。
訪ねてきてください、岸本さんを。
あのメールぐらいで、
うん、
さっき言ったぐらいのレベルのアドバイスならできますんで、別にそれぐらいは本当にいいですよ、うん、そうそう、全然連絡ください、本
当に。
はい、はい、ということで、
はい、
ぜひあのおいっ子さんもね頑張っていただきたい。
頑張ってください、応援してますよ、はい、いつか仕事しましょう。
ありがとうございます。
は
い、
告知ありまして、
はい、
まあ、引き続きになるんですけれども、オカルトエンタメ大学ですね、
うん、
こちらの方で、僕含めですけれども、山口敏太郎先生、吉田裕樹さん、ありがとう亜美さん、田中さんですね、
はい、
まあ、その5名が先生となりまして、うん、オカルトの、まあ、授業を、まあ、配信するというような、
はい、
YouTube の番組がありますので、
うん、
ぜひぜひ見ていただければなと思います。僕は8月の3週目からでございます、ぜひ見てください、はい、あとですね、8月の15日に、これも終わってんだよね、8月の15日にですね、うん、まあ、終了しましたけれども、島田秀平さん、七不思議の若見信彦さんと、
はい、
都市ボーイズ、僕ら4人でですねイベントやったんですけれども、それがですね、まあ、2週間配信チケットが、
うん、
まあ、残っていると、
はいはい、
ですから8月の29日までは購入して見ることできます、そちらもぜひぜひご確認いただければなと思います。
はい、まあ、それじゃ詳しいのは概要欄とかの方にありますんで、
はい、おきますので
見ていただければ
と思います。はい、ぜひお願いします。
じゃあ、我々です。
えウルトラマン今のゼアって言わなかった？
全然って
来たか帰る時じゃん、ウルトラマンが来たか帰る時じゃん、ゼア言うて
すぐモルから、
いやゼア言うたじゃん
今、絶対言ってないわ、
言うたよ絶対。
じゃあね、皆さんちょっと確認、はい、巻き戻して確認していただければと思いますけど、
ね、お願いします。はい、
はい、
いや、ゼア言えや。迷ったの分かったけど、今。
そうそう。
ゼア言うかどうか。
ちょっと恥ずかしいな、
迷ったの分かったけど、今。入りが遅いから。
そうそう。
分かったけど。
ちょっとね、やめちゃった。はいはい、 ツイッター我々やっておりまして、はいはい、都市ボーイズ検索すると早瀬と、公式出てきます、はい、最新情報はそちらで確認してください、はい、
お願いします。
ブログも過去アーカイブございます。ポッドキャスト消えたらそちらでお願いします。あとメールアドレスございます。都市ボーイゼロにアットマーク gmail.com toshiboys0 にアットマーク gmail.com、皆さんどんどんお便り、ご意見ご要望などぜひ送ってください、はい、
お願いします。
以上かな、
うん、
はい、はい、ということでじゃあ締めさせていただきます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、味覚のあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。